今朝は何年ぶりかで懐かしい宣教師の先生をお迎えしております。有原先生、また奥様です。先生、まず壇上に拍手を持ってお迎えいたしましょう。そして小金先生に一言の挨拶をご紹介を願いたいと思います。まずこの上にどうぞ。じゃあ小金先生、一言先生ご紹介くださいますか。
はい、有原先生は、この教会に、帰ってデピテーションに帰ってくるたびに何回かお招きしましたけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、1988年の1月、最後の日本からの移民として、そういう形をとってアルゼンチン、そしてその奥地ミショーネス州に、宣教師として、渡航されました。約28年間あちらで、その現地教会、今は現地教会、当時は法人教会、何百キロ何千キロという距離をですね、渡り歩きながら牧会に従事されてこられました。私は個人的に中高生の時代にから先生に、お世話になってきたわけですが、先生がアルゼンチン、遠くアルゼンチンに宣教師に行くと言われた時に、何かこう寂しさと、そして、ああ行かれるんだなという何か複雑な思いで祈りながら送り出した記憶があります。あれからもう30年近く経たれて、今宣教の時期5期を終えて今日本に帰ってこられています。先生のいつものテーマの言葉は、宣教は愛とロマン、そのことを掲げてですね、宣教は愛とロマン、イエス様と共に使える喜びということをいつも口にされていました。今日は奥様の月子さんも一緒に来てくださいましたので、本当に今日ここで御言葉が取り継がれること、また宣教地において神様がどんな御業を成し、また変わらぬ主の働きがその場所にあるんだということを本当に楽しみにお迎えしたいと思います。
ありがとうございました。先週は地の果てまであなた方は私の証人となるのだという御言葉を味わいましたけれども、文字通りに地の果てに使わされた宣教師の先生です。先生は今朝、信仰の力という題でもって語ってくださいます。土台となります御言葉を今からお読みしたいと思います。お手元の聖書、どうぞ。聖書をお持ちの方はヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の第11章をお開けください。新約聖書、かなりおしまいの方ですね。ヘブル人への手紙の第11章です。聖書のない方はどうぞ朗読しますのでお聞きください。ヘブル11の6節から12節までを司会者がお読みいたします。ではヘブル11の6から、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるとあることを信じなければならないのです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を信じた方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。 朗読は以上、それまでです。それでは有田先生、よろしくお願いいたします。
あ、皆さんおはようございます。感謝いたします。この日本からちょうどここを掘ってきますとブエノスアイレスのちょっと近くに出るんですが、誠にあの地の果てのアルゼンチンですね。そのミシオネスというのはそこからさらに奥地 の, あのパラグアイと、ブラジルの国境地帯にある州なんですが、もう本当に私たち家族というのはもう今は私たち二人になりましたが、日本の1億2千数百万の中で最も日本から遠いところに住んでいるのが私たち夫婦ということで、誠にあの人生はわからないな、不思議だなって、まあ、そんなことを思っております。私たちは28年目になりましたが、今日まで来れましたのは神様の一方的な愛と憐れみ、そう思います。また背後で祈ってくださる皆様方のご愛あったればこそ、このように思いながら本当に心から主にあが主をあがめ感謝しています。再度もう一度高いところから恐縮ですが、心から御礼申し上げます。皆さん本当にありがとうございました。第5期選挙を4年終えまして、今日本におりますが、今回は短期間ですので、この9月にもう一度選挙地に戻りまして第6期にまた挑戦と、こんなところです。またお祈りいただければと思っています。で今、はい、ありがとうございました。よろしいですか。はい、どうですか。はい、では一言祈らせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。美しい賛美、本当にあなたは賛美の中に働かれるお方。今日私どもは今日愛する主によって召された兄弟姉妹とともにあなたを礼拝できることを本当に心から感謝をいたします。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝をしなければならない。本当に素晴らしい誠の礼拝をイエス・キリストを見上げてできることをありがとうございます。神に使わされた人は神の言葉を語るとありますから、どうぞこのしもべが地の言葉を語ることのないように、このしもべが語るというよりも内なるキリストの御霊が私から流れ溢れてくださって、今日ここに植え替えて、また夢と幻と新しい力を求めてこられた愛するお一人びとりのうちに働いてくださるようお願いをいたします。私たち本当に心から今朝あなたをあがめます。聖霊様、心からあなたを歓迎します。あがめます。豊かに働いてください。私たちの大祭司であるイエス・キリストの御名によって心から感謝を持ってお祈りします。アーメン。このアブラハムの言葉に、アブラハムについて書かれた言葉に励まされて、今から27年半前に私たち家族はあの地の果てのミシオネスに参りました。ブエノスアイレスから列車に乗って22時間かかりまして、そして法治国家とは言えないパラグアイ国境地帯ミシオネスに入ったわけなんですね。まあ、あっという間に過ぎたんですが、絶えず神様の御霊の励ましを受けることができて、今日まで来ることができたなと本当に思います。中でもとても大切だったものは何かと言いますと、それは宣教地に行く4年前1984年に神様との個人的な会見の中で私が受け取った神からの約束の言葉でありました。それはアブラハムと妻サライと非常に似ていたと思いますね。死んだも同様のアブラハムから神様は偉大な御業を成した。これが神の知恵なんですね。死んだも同様というと、当時は私も死んだも同様でした。やはり神を礼拝してたんですが、神を礼拝した時の私の心境というか状況は、自分に絶望しているということでした。で、神様は4年間のご訓練の中で、私を逆境の中に置きまして、そこで偉大なことを私に体感体得させるわけですね。それは何かと言いますと、己に絶望するということでした。そして己に絶望したときに、私は神様からの御声を幾度か受け取って、その御声が私に大きな励ましとなり力となったということは 事実であります。もし教団の方針とか教会の方針で私たちが送られたならば、おそらく3年から5年以内に廃山兵になって帰ってきたと思いますね。まあでも神の御声を聞いた、本当に死んだも同様のアブラハムから偉大な御業がなされた、それは私もよく分かったわけでありますね。で本当に今朝ここに私どもは礼拝に集まっているわけですが、人間にとって最も尊いこと、いや最も価値ある崇高な行為というのは、それは神を礼拝するということであります。なぜ神を礼拝することが崇高なことか、まあ、いろんな理由がありますが、その中でも私が体験的に申し上げますと、神を礼拝するときに神はアルゼンチン的な表現ですと下ってくださる、おいでくださるということですね。それから神はその礼拝をする者に御声をかけてくださる、その御声は頑張れよとかそういうものではなくて、私はあなたを祝福すると言われたあのアブラハムに対して語られた神の言葉、そしてもしあなたがこうするならば私はあなたにこうする、具体的に言っていますね。これがアブラハムに対して語られた神の御声であった。今から砂漠の真ん中を行こうというあのアブラハムとサライに対して神様は御声を持って幾度も励まされる、これが創世記の12章から22、23章ではないかと思っているわけであります。で神様はアブラハムに語ったことも皆さんは聖書研究を通してご存知だと思いますね。あの創世記を見ると、私はあなたを祝福する、その前の条件として、もしあなたがあなたの父の家を出るなら私はあなたを祝福する、まあ、これは分離思想とも言いますね。この世、自分の欲望、己に絶望して神の領域に従順の信仰に入りなさいということでしょう。そしてもし離れるならば私はあなたを祝福しよう、そうすればあなたの名は大いなるものとなり、そして地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという声だったんですね。ところがこの言葉を聞くと、わあアブラハムは素晴らしいな、私もアブラハムのようになりたいと、まあ、人は思うんではないかと思う。ところがこの聖書をよく読んでみますと、そうではないんですね。アブラハムは激しく動揺するんですね。何かというと、そんなバカなという言葉なんですね。まさかと思うわけです。なぜかというと、アブラハムよと、ね、空を見上げなさい、こう空を見上げたんですね。星が見えるか、あなたの子孫は星の数のようになるであろう、誰もそれを数えることができない、こう言ってるんですね。さらに何と言いましたか、地の塵を見よう、これを数えることができるか、あなたの子孫はこのように増え広がるであろう、まあ、何かこうね、砂漠の本当に小さな民族、砂漠の中を流浪するような、そういうアブラハムとサラに対して言われた言葉は誠に偉大であった。であまりにも偉大すぎますと私たちは動転いたしますね。さらにものすごいことを神様は約束されたんですね。約束なんでしょうか。アブラハムよ、あなたの妻サラには、サライには子供が与えられるであろうと言ったんですね。サラはどうだったでしょうか。アブラハムはもう死んだも同様、100歳。当時75歳ですね。サライは65歳でしょうか。そして必ず子供が生まれて、その子供から子孫が増え広がって、世界中に祝福が満ちる。何か頭がクラクラするような約束なんですね。信じることができない。しかしアブラハムはひたすら神の約束を信じて待ち望んだわけですね。私は神を信じる。主はですとこうやるんですね。私は神を信じる。神の約束をひたすら待ち望んで必ず成就する。これが信仰なんですね。でアブラハムをサラは待った25年経ってるんですね。100歳になりましたね。サラはどうでしょうか。聖書にはっきり書いてあるんですね。サラは女のものが止まったと書いてあるんですね。もう赤ちゃんを産むのは無理ということなんですね。 おじいちゃん、おばあちゃん、死んだも同様のアブラハムとサラから。まあ、ここに信仰を持つことの素晴らしさ、偉大さを私たちは確信するわけでありますね。しかしやはりアブラハムもサラも信じてたんですけども、本当にそんなことあるかなということで、いろんなことがこの後起きてくるんですね。失敗もするわけです。まあ、皆さんどうでしょうか。自分に、ご自分にそういった問題が起きたときに、果たして神は真実、いつまでも従います。まあ、今日歌いましたね。歌いつつ歩まんってね。まあ、そういう心境になれるかどうかというと、まあ、多くの方々は、まあ、私も含めてなんでしょうけども、やはりその約束ゆえに、ぐらぐら、頭も心も揺れてしまう。まあ、こういうことだと思いますね。今から35年前、韓国の偉大な牧師、チョン・ヨンギン先生が日本に来られて、先生が泣きながら日本を許さなかった罪を許してくださいと言って、ある大会で説教された。で、私もそのメッセージをテープで聞いて、号泣しました。感動しました。チョン・ヨンギン先生は日本のリバイバルを求めて、そして多くの牧師方を韓国に招いたんですね。日本の牧師方が韓国の教会成長を学んでいただいて、そして大きなビジョンを持ったら日本の教会が大きくなる、こういうことだったんですね。まあ、当時ですね、日本の、まあ、信徒というよりも牧師の方々の霊的温度はどの程度か、ついこの間張永銀先生と親しかった、まあ、今でも親しい牧師さんと大阪でお会いしたんですね。張永銀先生はその時に1000万給礼ってこう言ったんですね。まあ、びっくりしたんで、日本のこと、1000万。そしたらその牧師先生のところにある教会の牧師さんから電話があってね、そんなこと言わないでください、1000万給礼なんて、今の日本にそんなことはありえない。すごい信仰ですね。絶対ないんだって確信持ってるわけですね。そしてその先生は呆れたそうですね。で、その先生、反対した先生は、教会は量ではない質ですと言ったそうですね。まさにそうなんですけども、ちょっと問題を感じますね。で、多くの方々が、その韓国の教会に招かれて、そして韓国に渡ったんですね。旅費と滞在費も全部無料。韓国持ちだったんですね。で、私の友人が、グループに入って、韓国に行ったんですね。まあ、40人ぐらいのグループが何パにも分かれて現地に行ったんですね。そしたら最初の集会で、まあ、こういった集会、セミナーに、チョン・ヨンギン牧師が出てこられて、そしてこう言ったそうです。皆さん、神様からの御声を聞いてビジョンを受け取らなければ、教会は成長しません。神の御声を受け取りましょうって言ったそうですね。そのためにあなたが信仰を持って求めることで、さあ行きましょう、あなたの教会5000人って言ったんです。私、友達に聞いたんですね。みんなどんな顔してたって言ったら、ああ、みんな口開けてね、はあ。ただ中元先生、その姿を見てちょっとこう震えたんですって。あ、5000人多いかということなんですね。ちょっとランクを下げて2000人と言ってもまだ口開けてる。1000人とまだ口開けてる。もう最後だ、500人とね、なんかどっかのセリーチみたいな感じ。500人と言ったら牧師さん方がはっはっはっはっはって言ったそうですね。なぜか5000人が信じられないんですよ。あんまりにも巨大な数でですね。アブラハムもそうだったと思うんですね。アブラハムよ、空の星を見ようってね。あなたの子孫はこのようになる。ミシオネスはイグアスの滝から私の家はモンテカルロと言いますね。そこまで125キロです。もう星降る町、モンテカルロ。ジャングル切り開いた町ですから、星は綺麗なんですよ。ぶわー、ぼた餅のように大きいんですね。雨上がりは夕方6時7時人工衛星までこう見えるんですよ。うわーって私は思います。うわー、すごいな、感動するんですね。ああ、今私が見ているこの星を4000年ぐらい前にアブラハムもサラも見上げたんだと、同じ星を今私見てるんだと、ね、 ところがアブラハムは神の声を聞いて、星のように塵のようにあなたの奥さんから子供が生まれる、これが信じられなかった、いや信じたけども動揺したということは事実なんですね。まあ、私たちも同じように動揺するものなんですけども、よくわかります。で、私身の前に立っている有原という男は、今から32年前、1984年に神様から御声を聞いたんですね。アルゼンチン、地の果てへ行けってわけです。文字通りこの地の果てなんですね。で、私はやるぞ、ファイト一発なんて思わないですね。もう世界宣教はこれっぽっちも考えていなかったんです。全く考えてませんでした、本当に。で、その私が世界宣教を受け取ったんですね。やっぱりこう動揺した、動揺してもどうしようか、なんていうんですかね、いわゆるアブラハムは神の声を聞いた、ところが現実の壁、自分の部族、自分の年齢、サラ、妻サラの年齢考えたらギャップがあるんですね。ギャップ、神の声と現実違う。で、私の場合どうか、そのギャップ、御殿場の教会で、私はね、静岡県の山奥の御殿場というところの教会なんですね。標高が420から50メートルで、そして人口なかなか増えません。そう、今でもですね、学生は高校とか大学出ますと、まあ、高校出ますと多くは御殿場の町から出ていく、まあ、そういう町なんですね。お米とわさびとお茶以外はできませんよっていう、そういうところで、で、教会が大きくなるわけない。で、当時、この今から32年前に私が召しを受けた時の教会員の人数は40名行くか行かないか、40名の壁を突破できないです。これで世界宣教行けるか、無理、まさか。で、教会はどうかっていう、ね、こちらの教会のようにいろんな、ね、催しがあって訓練会があってっていう、そんな充実してませんでした。で、教会は小さくて、教会の会計はどうかというと、どんどんこうね、貧しく上がってればいいんですけども、下がりに下がっていったんですね。完全に霊的な温度が低下して、士気が低下していきました。これは戦争の世界、軍隊ですと相次ぐ敗退に士気の低下はつきもの、まあ、そういう士気の低下が続いていた。どう考えても現実の目に見える壁は厚くて高くて、それを破ることは無理だ、もうそういう中に私は置かれたんですね。まあ、実はこれが良かったわけですね。信仰を働かせるという好機になったわけであります。で、私は、その時に宣教師の言葉を思い出しました。宣教師は今から58年前に御殿場にスウェーデンからやってきた。で、この宣教師は何と言ったかというと、もしあなたが壁に当たったらエルサレムに帰りなさいとこう言った。で、壁に当たったら山に登りなさいって言ったんですね。富士山が目の前にあるんですけども、富士山に登れってことはないですね。信仰の山、祈りの山、祈りなさいという、こういうことだったんですね。で、私はその言葉を思い出しまして、早速山に登ってキャンプ場で一生懸命祈ってたんですね。もうゴールデンウィークが終わってから7月の第2週まで誰も来ない、もう森に生まれたようなキャンプ場で一生懸命祈ったんですね。1日目、何もない。召しを受けた時の臨在もなければ、御言葉を開いてもすごいこの私の心をかきたてるような御言葉もやってこないんですね。虚しく1日が過ぎて、2日目、お昼まで全くダメでした。でも、お昼過ぎて2時過ぎた頃やってきたんですね。宣教師がやってきました。もう引退が近い宣教師がやってきまして、名前をゴスタ・アクセルソンというんですね。名前がちょっと覚えにくい人はアクセルが損をする、アクセルソン、こういうのね、みんなそれで覚える。どうしたんだあれからっていうんで、まあ、これは前にお話ししたんじゃないかと思いますが、私に対して聞いてきたんですね。で、私はこのアクセルソン宣教師に対して、 もう実は私はアルゼンチン宣教の召しを受けたんですけども、現実の厚くて高い壁に翻弄されまして、今もう同点どころか、もうどう考えても無理、無理ですと思って、意気消沈してるんですよって言おうと思ったんですね。言わなかったの。この宣教師、私がこうしたいというと全部否決してきたんです。私がまあ若かったってこともあるんですよ。20代後半から召しを受けて伝道師とかね、主事とかなりまして。で、私はこれやりたいって言うと、それは御心とは思えませんって否決するんですね。で、これやりたいって言うと、聖書的ではありませんなんて言うんですね。これやりたいって言うと、御霊の導きを感じませんってみんなね、否決する。みんな、何もかも全部否決されますと、やはり私たちね、心は何が来ますか？この野郎なんて思うわけですね。いよいよこの肉のね、性格が出てきて、で、宣教師があるときに、メッセージしているときにその姿を見ながら、ああ、この宣教師、早く交通事故にでも会ってくれたら、ね、こう思うわけですね。殺意まで来て。まあ、これが良かったんですね。まあ、今日ここにおられるですね、成人の方々は、ほぼ全員、会社勤め、お役所勤めですね、仕事があると思います。まあ、個人商店であっても、父親とかね、まあ、そういう上司というのは必ず権威がいるんですね。で、私も召しを受けましてから、大学終わって、しばらく会社にいたんですけども、私の経験で、非常に良い、いい経営者なんかいません。私のことを何でも聞いて、OK なんていう人は、そんな上司は一人もいないんですね。みんな目の上の単行部なんです。交通事故にでも会ってくれたらと思うような人が多かったですね。で、これが良かったんですね。宣教師は何かというと、私に、いわゆる神の声を聞いてから立てっていう、こういうことを教えたかったと今思うんです。ありがたい。びっくりしましたね。その後何かと言いますとね、有原兄弟が受け取ったアルゼンチン宣教は神の御心ですとこう言ったんです。皆さん、こんなちっぽけなことね、ノーノーノーノーノーなんて言いながらね、地の果てアルゼンチン行ったら OK なんて、こっちびっくりする。いや、これはびっくりする。逆だよね。で、彼が、まあ、涙をね、こうね、拭いて、そして言ったんですね。有原兄弟が、召し受けました。それは神からのものです。初めてイエス言ったんですよ。で、今から何年も前。ですから今から58年か9年前。宣教師が御殿場というところにやってきた。当時の人口はこんなね、高砂のような大都会じゃないんですよ。3万人。ね。もう高原の本当に寂れた町に彼はやってきた。で、彼は、宣教師として最初立ったのは、スウェーデンで大リバイバルがあったんだそうです。とにかく国家的なリバイバル。で、多くの青年たちが立ち上がって宣教師や牧師になったんですが、彼らは宣教師の召しを受けまして、チベットに行ったんですね。で、チベットに行ったら、チベット動乱が起きて、共産中国がわーっと攻めてくるんですよ。そして、わーっと攻めてきたら、片っ端から周りの人たちを殺し始めて、そして有識者階級、宗教関係はみんな収容所にぶち込まれた。男女別々のね、収容所に。学校みたいなところ。自分が導いてきたクリスチャンたちも大勢、まあ、収容所にぶち込まれて、まあ、幽閉されたんですね。毎日毎日、外に引きずり出されて、外の方から、バーン、バーン、ババババーンという音が聞こえてくるそうです。銃殺。チベット動乱といって共産中国がチベットを取っちゃって、チベット自治共和国にしちゃうんです。で、多くのリーダーはインドへ逃れる。これが起こった。で、彼らも逮捕されてね、男と女別々のところに入れられちゃった。で、いよいよ自分の番かなと周りの人たちもね、どんどん減ってきて、いよいよ私の番だろうと思ったら、ある時にお前出ろって表に出されたんです。で、表に広場に出たら、奥さんが赤ちゃんをね、自分のローランドさんという息子を抱えて、やっぱり出された。いよいよ家族で殉教だ、と覚悟を決めたんです。 そしたら高官がやってきて、お前たちは自由行けって言ったんです。これ国際問題になるから、おそらくそれを避けるためだったと思いますね。でも彼ら行けって言ったって、標高4000メートル、5000メートル、雪が降ってるんです。投資しろってことなんですこれね。で彼らはまあ抱えてね、とにかく逃げたんですって。まあほぼ裸足だったと思います。逃げて逃げて逃げて、村人に食料をもらったり、ロバに乗せてもらったり、盗賊に2回襲われたけども奇跡が起こって、逃げて逃げて逃げて、ずっと逃げて、やっと香港に着いた。で香港の時はボロボロで、そこで祈ったら神様が答えたというんですね、言われたというんですね。何か、まあ彼らはこう祈った。聖霊様、あなたを歓迎します、あなたを崇めます、あなたの、私たちが行くべきあなたの道を教えてくださいって、まあこういうことを祈ったんだそうです。そしたら神様が答えたっていうんですね。日本に行け。でマルタって、奥さんマルタ、マルタあなた今何か聞いたかって言ったら、奥さんも、はい、私も日本という声を聞きました、間違いない、日本行こう、あのスウェーデン帰らないでね、そのままボロボロの服で貨物船に乗って横浜港に着くんです。これ9年ぐらい前ですね。それでもどこに行ったらいいかわからない、聖霊様聖霊様と言って、まあ、方々行って、やがて御殿場に着いた時に神様の声を聞いた、ここだっていうことです。まあ愛と重荷が与えられたと言っていました。私たちはここで神に仕えようとして、そこで御殿場の開拓伝道を58年前に開戦するわけですね。彼らは何をしたか、まず礼拝をすることなんですね。まあ本当にあの神様の備えがあって、御殿場駅から東側に300メートルのところに、沼地のようなところに5、6軒家がありまして、今もうないんですよ。ありま、そこの1軒を借りた、まあ、いわゆる昔でいう文化住宅みたいなもんでしょうね。畳の上に座って2人が手を取り合って祈った。あのメンバー誰もいない、3人、奥さんと本人と赤ちゃんのローランドさん、こうやってね手を取り合った。これが第1回目の礼拝なんですね。で皆さん、私たちその光景を聞きますと御言葉が浮かんできますね。何でしょうか。イエスは言われた、誠に誠にあなた方にもう一度告げます、地上であなた方のうち二人の者がどんなことでも心を一つにして祈るならば、天の父なる神は応えてくださる。これイエス様が言った、マタイ18章の19節ですね。で口語訳は何て言ってますか。よくよくあなたに言っておく、言ったんですね。大切だよ、関西弁では聞きやってことです。そうそう。と思いますね。で、これ何ですか？地上で二人の者が、どんなことでも心を一つにして祈る。どんなことでもです。条件。二人が一つになる。一致です。これはリバイバルの要因なんですね。アルゼンチンの考察から。まず一致する。霊的な一致ということ。互いに愛し合う。そこには愛があるんですね。神は愛なり、神は愛であり、聖であり、義でありますから、愛のあるところに来られる。言ってますね、第一ヨハネで。すべての良きものは神から来る。愛は神から来る。神は愛である。だから神様は私たちが一生懸命求めるじゃなくて、私たちが神様が臨在される条件を整えるということはとても大切だということを聖書から知ることができるんですね。どんなことでも、皆さん何とかどんなこと、ここにね、アルゼンチンの地図がね、あるんですね。あ、地図じゃない、国旗ですね。昨日中高生の集会でアルゼンチンの国旗ってね、やったんですよ。これが国旗持ってきたんですね。皆さん、アルゼンチンは世界120の国の民族が集まってるんですよ。移民者でできた国で。もう、で、ミシオネスに来ると、私たちのところは、主にロシアからドイツまでの北欧の方々が多いんですね。そこにジャングル入ってきて、伐採して、焼け畑農業で、いろいろこうね、開拓していった。で、州の半分から3分の1ぐらいが、今でもジャングル。で、こういうとこなんですね。 で、私はそこにいろいろな民族に聞いたんですね。あなたが一番好きな国旗は何ですかって言ったら、アレマン、ジャーマンですね。ドイツ人はドイツ、ロシア人はロシアって言うんですよ。で、そうじゃなくて、あなたの自分の国旗という主観を除いて、世界中の国旗で一番いいな、綺麗だなという国旗はどれですかって言ったら、一番、日本の国旗なんです。嬉しかったね。この人たちみんな梅干しが好きかな、じゃないんですよ。そうじゃ、とにかく綺麗なんですって。神秘を感じるんですね。で、私はじゃあどうかって言って、私も日本の国旗が好きなんですけども、もう全体で一番好きなのはこのアルゼンチンの国旗なんですね。これなぜか、勝利と希望です。なぜですか、ね、後ろからエジプトの軍団が攻めてくる、出エジプト旗ですね。戦車が攻めてきてイスラエル人を全員殺せってくる。イスラエルは逃げる逃げる逃げる逃げる、戦闘猛せ。逃げて逃げていったら目の前に海が広がって、もう全ね、身体極まったですね。もう絶対絶命。これがイスラエルが置かれた逆境であった。で、モーセが信仰だですね。信仰の杖を差し伸ばすと波が分かれたですね。そして波が分かれた真ん中には何ができましたか？道ができた。これが道だ。これを進めってわけで。この道は何ですか？私が道であるイエス・キリスト。これです。波が分かれる。いいですね。ね、ね、素晴らしいですね。これ私大好きなんですね。で、私はこれを自分のね、事務所にもっと小さいやつですけども、貼ってあるんですね。やっぱり問題があるんですよ、いろいろね。はぁ、と男のため息。その時にね、あ、波は分かれる。ね。で、これ私はもう日本の国旗とこれが一番好きなんですね。ね、これは尾上西洋教会にですね、お土産として置いてきたいんですけども、これしかないんで、それで残念ながらね、これをね、欲しい方はアルゼンチンにぶらりと出かけてください。47時間でミシオネスに着くことができるんですね。機内食5食食べたら着きます。はい。まあ、話がね、変わりましたけど、まあ、脱線いたしましたけども、いわゆる、もし二人の者がどんなことでも心を一つにして祈るならば、天の父なる神は答え。病気、経済、夫婦問題、親子、子供の問題、いろいろありますね。もう壁に当たっているという問題多いですね。日本は何ですか？経済、諸外国の問題、原発問題。はあ、でも聖書はどんなことでもって書いてあります。答えられないことはない。信仰を働かせる必要があるんですね。今から35年前ですね。一人の女性がいたんですね。今でも私たち夫婦でお付き合いしてる。素晴らしい女性。で、この人ね、どんな男性からもモテるんです。で、同じ女性からも絶大なる人気がある。モテる。本物でしたね。クリスチャンで、そして、ある大学の聖書研究部の部長をやってたんですね。もう彼女はね、美人じゃないんですよ。で、可愛いかって言うと、容姿は可愛くないんですよ。センスは抜群にないんです。でも、モテる。なぜか、愛があるね。何よりも彼女を見ていてね、感じることはね、信仰の確信持ってるんです。非妥協的なんです。ねえ、今度の日曜日、ボーリング行かないなんて言うでしょ。それから、ローラースケート行かないって言うとね、なんていうか。で、ある悪友はね、悪友っていうか、ね、ある女子大生が、あそこのパチンコ出るわよ、一緒に行かないって。まあ、あったらしい。だから彼女はね、私はクリスチャン行かないなんて言わないのね。必ずね、どんな誘いでも、うん、ありがとうって言うんですって。でもね、私はね、日曜日はどうしても行かなければならないとこがあるから行けないわっていうわけ。何、どこ行くのって言うと、うん、教会へ行くのっていうわけ。で、私は教会に行かなければいけないって言わないのね。私は教会に行きたいのって言うの。いいね。で、笑うんですって。 毎週日曜日に宗教的なことをやるなんて、私にはそんな人生考えられないと言うと、馬鹿にするとね、彼女は平然と答えるんですよ。ええ、いや、ただ私が日曜日教会行くのは、人生で大地のものを大地にしたい。それだけよ、っていうの。いい言葉ですよ。大地のものを大地にしたい。そうすると、はっとなんかみんなね、目から鱗が落ちるような感じで、私も教会連れてってって来るんですって。すごい。その教会はね、彼女によって導かれた人いっぱいです。ある時に、もう彼女は伝道熱心で、ある小さな会館を借りてね、もう他の大学生にも伝道しようってことで、まあ、いろんな形で案内を出して、大学生集めたんですって。5、60人集まりましてね、立食パーティーの集会やったの。で、こうね、ジュース持って、ね、サンドイッチ。で、個人的に話していこう。で、ここにいたね、男がね、彼女のその、どう、いろんなね、動きを見て、惚れちゃうわけね。ドキドキドキ、まあ、彼は言うよ。この男のね、僕の友達なんで、ドキドキドキドキ。で、僕と付き合ってくれって突進したのね。ある県の新興宗教の支部長の、その県の部長の息子。東京大学、理に数学科。なかなかこう、鼻が高かった。そして東京大学を出たら、間違いなくこの新興宗教の日本の何代目かの教祖の候補だったんですって。そいつがね、この女性に惚れたわけ、クリスチャン。俺と付き合ってくれって言ったら、ダメですって言ったら、ね、で、また付き合ってくれって言ったら、ダメですって言ってるんですって。ね。で、まあ、後に僕は彼に聞いたんですよ。あなたね、どうして彼女が好きになったのかって言ったらね、いいや、彼女はみんなと違ったっていうわけ。これ重要ですよね。まあ、聖書の中には分離思想、この世から分離せよ、汚れたものから分離せよってあるんだけども、クリスチャンっていうのはいつも一人が多いんですよ。どこ行っても。アルゼンチンでも同じです。本当のクリスチャンは。みんな、ね、大きな流れに行かない。私はこれです。って言うんですね。それがやはり魅力あるんですね。尾上聖愛教会の皆さん、全員が着てるものは今朝、ユニクロったらどうですか？個性ないでしょ？全員、青、なんつってね。一人ぐらい島村がいていいじゃないですか。ね。わーっと。島村って言ったら、わーっとこう行くんですね。違う。だから彼がね、この女性にね、アタックするわけ。で、何度もアタックするんで、ついにこんなことを言ったのね。で、この言葉がね、非常に振るってるんですよ。私と付き合ってほしいんですか？条件がございます。私の行っている教会に向こう一年間、毎週日曜日の礼拝に来ていただきます。そしたら考えましょうってと。だからね、東大だって言ったら尻尾振ってくると思ったらノーって言うでしょう。ところがね、ますます好きになって、こんな人は見たことない。で、教会行ったんですね。で、教会行って全然御言葉がわからないんですって。全然わからない。で、ある時に、この辺に座ってたら、もう神様が、ね、働いて、牧師さんが御言葉をポンポンポンって言ったら、精霊が働いて彼の心に来た。そこでね、って泣いたんですって。おえつ。で、回収がみんな見て、なんだ。牧師さん、メッセージストップして、降りていって、手を置いて、信仰へ導いたんです。主にお会いした歴史的な一瞬ですね。わかった。罪がわかった。十字架、わかった。泣いてね。で、やがて洗礼を受けるわけね。で、洗礼受けたんで、彼女の方も、まあ、この人洗礼受けたし、じゃあ付き合いましょうってことで、まあ、個人的にね、付き合った。いい人ね、じゃあ結婚しようかなってことで、牧師さんのとこ行ったんですって。牧師さん、この方もイエス様信じたし、洗礼受けたんで、私たちは大学を卒業して、何年か経ったら結婚したいと思うようになりました。先生、どう思いますかって言ったんですって。それ聞いてた牧師さんね、こう聞いててね、こう言ったのね。 あなた方が結婚しても 100% 失敗します。やめなさい。え、釣り合わない区引きじゃないでしょ。イエス様信じたんです。洗礼受けた。どうして釣り合わないんですか。でこう言ったんですね。いいですか。夫婦というのはね、同じ屋根の下で愛し合って仲睦まじく生活するものじゃないの。夫婦というのはね、同じ方向を見て愛し合っていくもんですよ。で、あなたは彼女の方を見てる。彼女は神の栄光。違うじゃない。うまくいくわけない。やめなさい、つって。これ名説教ですよね。でも、彼はわからないわけね。神の栄光を表すとか、キリストの御体の教会、賜物がどうの、さっぱりわかんない。で、一生懸命聖書を勉強して。半年して本質を分かったって言うんです。そしたら牧師さんが読んでね、二人を。あなた方が結婚したらうまくいくでしょう。結婚しなさい。夫婦が同じ方向を見るということは何か。神の声を聞きなさい。で、これは、アブラハム個人だけじゃなくて、アブラハムとサラ、夫婦、家庭です。夫婦と家庭を通して神は栄光を表す。そして教会を通して。これを牧師さんを教えたかったんですね。私たちもそれを、まあ、大切なことを教えられるんですね。そして話が脱線しましたけども、そのご夫妻が、宣教師ご夫妻が第1回目の礼拝が終わって、ね、礼拝の時に祈っていた。まあ、2、3曲賛美して、御言葉開いたかそれはわからない。そしてしばらくお祈りして礼拝していたら、神様が語ったっていうんですね。こう言ったっていうんですよ。これは今でも御殿場の教会の歴史の中で記録誌に載ってるんですが、あなたが御言葉に立って私の栄光のために使えるなら私はあなたを祝福しよう。そしてあなたを通して祝福はこの地に広まり、この地に教会ができるであろう。これ予言的な言葉なんですね。で、今日教会できました。それからこの教会はいろいろこう、こう、いろんなことがあったんですが、58年前のその中の第4番目の予言的な言葉は、終わりの時にこの教会からは宣教師が出るであろう。そして祝福が来るであろうという予言的言葉があるんですね。だから、私に対して有原兄弟、神様言われました。終わりの時に宣教師出ると言った。今あなたが宣教師の召しを受けた。イエス様が再臨されるのは近い。急ぎなさい。今からね、32年前にそう言ったんですね。でも再臨はありませんでしたね。でもどうでしょうか。1988年の1月の22日に私たちが現地に行って、その後宣教師は引退されてスウェーデンに帰られ、癌になられて一人寂しく故郷の病院の一室で天国へ帰っていったんです。バトンタッチっていう形でしたね。で、その終わりというのは宣教師の生涯の終わりであることが分かったんです。まあその後どんなことがあるかって、まあ簡単に言いますと、この教会、そのここに立つ御殿場の教会は、日本の祝福とリバイバルのために使えるようになるであろう。まあ、そういう教会なんです、今もね。理念、教会の存在目的と理念は58年前の神の約束の言葉の実現の中にある。それは何か、全てのこの日本の祝福とリバイバルのために使えるようになる。で、御殿場の教会というのは超教派は関係ありません。良い、素晴らしいと思ったら献金しましょう、祈りましょう、人を送りましょう、こういう教会になってるんですね。そして今いろいろこうありまして、一番最後は何かというと、これはこれから見る、見ることのできる予言的言葉、約束、何でしょうか。日本の大リバイバル。私は日本にリバイバルを与える。58年前。皆さん、やっぱりどうでしょうか。日本に大リバイバルって言うとね、まさか。量より質ですよというね、35年前の牧師さんの固い信仰なっちゃうんですよ。まさか。今どうでしょうかね。大阪の梅田、神戸の三宮、群衆の中に石を投げたらクリスチャンに当たるか当たらないか。当たらないです。昨日もね、電車で来た。 周りをこう見て、クリスチャンらしい人いるかな、多分いないだろうなというのが日本の現状で、で私たち日本にリバイバルって言葉ね、まさかと思います。でも聖書をよく精読しますと、まさかじゃないんですね。でリバイバルどこから始まるか、アルゼンチンは、まあ、他の国は私言いません。アルゼンチンの過ぎる30年間のリバイバルがあった。そのリバイバルはどういうものかというと、諦めない人々がいたんですね。信仰を持って。なんで諦めなかったんですか。神の宮があれば、リバイバルは可能だ。何ですか。エペソに書いてある。教会はキリストの身体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところである。これ神殿です。エゼキエル書の第47章に書いてある、この神殿から命の川が流れていたとありますね。九節、この川の流れ行くところのもの、すべてのものが生きる。この川の流れ行くところのもの、すべてを生かす。これ、神の川、イエスの御霊が、神殿から流れるときに、砂漠に花、大地に豊かな緑の牧草になるわけで、リバイバルです。神殿どこにありますか？私も今、当時のアルゼンチンの人々、神学者は言った、アルゼンチンにリバイバルとかキリスト教になることはありえないと言ったんです。35年前。で、俺は30年前にリバイバルでした。で、カルロス・アナコンデが何かやった？違います。違います。アナコンデが言うことはたった一つです。神の下ってくださる条件を整えましょう。何でしょうか。互いに愛し合いましょう。罪を告白して許しを乞いましょう。皆さん、聖餐に集まりましょう。聖餐式します。そして彼らが互いに心を一つにして愛し合ったときに、アナコンデアがそこで集会開く。聖霊が豊かに働く。こういうことなんですね。で、日本には霊的な一致、教会にいる霊的な一致、愛し合う愛の関係、そこに神様下る。個人はどうでしょうか。個人も神の宮、神の神殿です。パウロが言ってます。第一コリント、あなた方は神の神殿であって、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかって。一人一人が神殿です。一人びとびとから溢れ流れるキリストの命の川、家族の中に、親族の中に、地域に神の川が流れ行く。どうでしょうか。アブラハムとサライ、夫婦です。地上で二人のものが、夫婦を通して、家庭を通して、神の川が流れる、教会から流れる。これがリバイバル。日本は、教会があります。ここにも教会、神の、神殿とされた方々がおられますね。内から神の川が流れるためにどうしたらいいんでしょうか。互いに愛し合う。御霊によって一つになる。そして、神を礼拝すること。ここから始まるんです。ハレルヤ、感謝します。祈ります。ハレルヤ。天と地とその中のすべてのものを作られた全能の神様、ハレルヤ。あなたを心から感謝いたします。罪深くて自ら良いものを生み出すことのできないこんな愚かなものを、あなたはお選びくださいまして、十字架の血潮を通して清め、御霊の油注ぎによって力を与え満たして、神の神殿としてくださったことを本当にありがとうございます。神の神殿とされた、主によって愛され用いられている愛する神の聖徒たちがここにおりますが、どうぞお一人びとりとご夫妻、家庭、そしてこの教会を祝福してください。ここにおられるイエスの御霊、神の御霊が川となって流れ溢れてくださって、賛美の力、癒しの力、人々をこの世から解放するところの命の源となって豊かに溢れ流れてくださって、これから偉大な御業を表してください。もっと深く礼拝をする機会を開いてください。もっと力強く礼拝をさせてください。神の御霊がそこに働くことを信じます。主イエスキリストの御名によって って祈ります。アーメン。ありがとう。